脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整え師、羽上照美です。よろしくお願いします。
アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営のあり方について、経営コンサルタントの加賀美照美さんとお伝えしていく番組です。加賀美さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
1月も後半に入りましたね。
はい、そうですね。
はい、
まあ、今月は1月は、まあ、ちょっと変化とか進化するためのこう自分の言葉をね、よくこう無意識に走ってる言葉をよく聞きましょうと、観察しましょうと、まあ、そっからやっぱり自分のありように気づきましょうというところでね、タイプ別でこう話していってますけれども、はい、
いや、なんか自分の言葉に気づくってどうやったらこう気づけますか？
いやー、そうですね、なかなかやっぱりこう無意識ですけど、やっぱりこれ、B ブレンで言いますと、2枚目のところにある人間脳ってあるんですよ。
はい。
メンタル状態を表すところがあるんですけど、人間脳、動物のプラスマイナスと人間のストレス耐性っていうのが、こう、4つ数字が出てるところがあるんですけど、そこの部分の人間脳ですね。
うんうんうん、
この人間脳が、やっぱり低いと、感情で、すべてを解釈してしまうんですよ。感情、そう。だから出来事が起こって反応するでしょ。そしたら感情が立つんですけど、まあこれはもう、しょうがないんです。もうそういう、もう防衛本能っていうか、もうね、感情が起こって、まあそこで守ったりとかするので。ただここに理性が加わらないと、そのより良い結果にこう意思決定できないっていうか。なんかここが低い人っていうのが、やっぱりどうしてもこう、理性的に自分の言葉を使うとか、理性的に意思決定するとか、行動するっていうところが弱くなっていきますね。
うん。
あと、まあ、やっぱりこう、先を見るとか、こう、俯瞰するっていうのが、やっぱどうしても三次元の要素ですね。今度は一枚目の、まあ、脳タイプのところ。やっぱ二次元脳になってしまうと、やっぱどうしても執着が激しくて、感情的な執着が激しくて、こう理性対感情って言った時に、常に感情を勝たせてしまう。頭じゃわかるけど、やっぱり許せないとか、なんかありますよね、いろいろ。
うんうん、ありますね。
やりたくないっていうのを、やっぱりこう、その自分の執着してる感情を常に照射にしてしまってるっていうことも気づいてないんですけれどもね。自分じゃちゃんと考えてるって思ってるんですけど、二次元脳になってる時っていうのは本当目の前と足元。うん。三次元が高い人が考える未来っていうのが、二次元の人が考えてる未来のレベル感とやっぱ違うなって思うんですよね。三次元が高い人、特に左脳三次元が高い人って、本当にこう先の先まで見てるっていうかですね。と、広いんですよ。対象者が。
はい。
誰か一人とかじゃなくて、自分のじゃなくて、こう、もっとその先にみたいな。だからやっぱ俯瞰力がすごく高いなって思いますよね。そう、だから誰しも、その、4タイプありますのでね、こう、つい、慣れ親しんだ登場人物ね、その、自分のタイプの、もう、左脳二次元なら、左脳二次元ばっかりを常に主役にして、もう、大河ドラマを作るわけですよ。そして、特に苦手な、その、左脳三次元とか、左脳のところとかね、その、二次元が高い人とか、は、もう本当にもう、エキストラぐらいしかこう、三次元脳の人使わないっていうかね。そう、だからいつまでも変わらないですよね。
うんうんうん、
そう、だからこう、ぜひ2026年は、いつもと違う自分っ ていうのをどれだけ作れるかなっていうの。まあ、これ脳の活性化にもいいんですよ。
おー、はい。
こう新しいことをやるとか、違うことをやるとか、違うルートを行くとか。
ああ、いつも行ってる道じゃないとこから行って
そう
みる
そう
とかで。
そう。新しいことって脳はワクワクするから。
それ、自分でやってみようって思わないと、あれですもんね。
そう、
そう
意
なら
識
ない
的
か
に。
ら。
そう。でも、ついね、前々回も言いましたけど、左脳二次元の人ってこう、失敗をこわ、ね、嫌うから、とにかく、ルーティンにこだわるっていうか、いつもと違うことをしないみたいな。でも、そのことが脳を、こう、活性化させないっていうか、老化させる。ぜひね、私、毎年11月の後半に人間ドックしてるんですけど、まあ、できれば、経営者さんとか、もしできる人であれば、こう、脳ドックみたいなのをやっていただくとですね、あれで、脳のね、萎縮度がわかるんですよ。要は縮むの。それが直接的に、結局、要は脳の、要は認知症とかそういうのに関係していくわけですよ。すごい私が 今年の検査の結果が、もう、前頭前野、この前頭葉ってこの頭の前のおでこのところですけど、ここがいろんなこう、なんですか、こう覚醒すると、すごく要は引き寄せがあったりとか、そうするんですよね。ここが、こう直接こう、要はね、こう、つながるわけですよ、ここに。だけど、なんと前頭葉の両方が縮小してたんですよ。もうショックで、もう本当に。なので、やっぱり脳がね、その自分の脳、健康診断とかもバカにならないですね。特に人間ドックとかで、そういうこう、できればこう、ほら、脳ドックを受けていただいてですね、自分の脳の萎縮具合を見てもらいたいんですよ。
それって普通にあれですか？申し込んでスキャンしてもらうって感じですか？
あ、
頭。
そう、MRI で見るっていう。だからちょっとね、実費がかかりますけど、保険効かないんで、自費なんですけど。いやー、でもね、ショック。だから、あ、やっぱりこう、感覚的になんかやってるけどっていう、やっぱりこの、ビブレイもそうですけど、感覚的になんかこう、やってるからいいだろうってわからないじゃないですか。例えば、なんかサプリ飲んでるから、ちゃんと摂取できてるだろうみたいな。だけど、本当にそれがどういうのかってわからないですよね。そう。で、ビーブレインなんかちゃんと数字の度合いで、今どんな状態っていうのがわかるわけですよ、はっきりと。とか、そういう定期検診みたいなのをやっていくと、わかるわけですよね。それ画像で、その脳毒とか画像で分かって、ちゃんとその萎縮率とかパーセンテージも分かってとかするから、やっぱりこの数字とか、こういう定期検診みたいな、こう定期検査みたいな、定期確認っていうのはすごいこう自分の現在地を知るために、客観的に、いいなと思って。こう、習慣もいいんですけど、どのくらいそれがこう、できてるかとか、浸透してるかとか、ちゃんとこう自分が変化してるかって見えないじゃないですか。だから何かやるときにはですね、必ずやっぱりこう、定量的に、ね、数字とか、そういうこう見た目で状態がわかるものとセットでなんかこう、自分が何かをやろうとしたときには、こうやっていくと、本当にこの進捗具合がわかるっていうか、現在地がわかるので、課題を正確につかむことができる。でないと自分の変化とか、こう進化っていうのを意図的に作るっていうのはなかなかこう難しいですよね。
おっしゃる通りです。もう、
ね。だからやっぱり健康の確認っていうのはやっぱそういう健康診断だったり人間ドックだったりとかね。だし、そういう検査関係ですよね。うん。だからまあ、脳タイプとかコミュニケーションとか自分のそのバランスですね。その思考のバランスがどうなってるかっていうのを見るのがこのビブレインなので。
ちょっと自分の立ち位置っていうか、自分でどういうタイプかっていうのをこう客観的に見ると本当に面白いですよね。
面白い。
ねえ。なんかいろいろ腑に落ちるし、自分のいいところもわかりますし。
変化が本当に変わりやすいんですよ。だから、現在地をはっきり把握できないのに、感覚的にただこうやってるからといって、それが本当に効いてるかって言ったときに、もう証明できないじゃないですか、やっぱり。だから本当に変わりたいならば、こういう検査関係のものと一緒に組んでやらないと、こう自分の変化って本当にわからないですよね。
なかなかね、億劫でそういうのって、なかなかこう、ね、何かこう、発見するのもちょっと怖いから行きたくないというか、
そうですね。
行きたいところではないんですけどね。まあでも
まあ、いや、健康なんかは絶対に先送りできないですよね、やっぱり。そうね、もう2人に1人がん時代で、もう私の同級生の周りも女性がもう乳がんで全摘してる人とかも、もうどんどん増えてきてて、で、やっぱりこう、聞いても、その人間ドックの時に聞いたんですよね。検査技師の人に聞いたら、やっぱもう、世界的に、その女性の乳がんってもうかなり増えてきてますって言われて。だからやっぱりそういうちゃんと、数的なものっていうか、ちゃんとやっぱそういう定期的に受ける、やっぱそういうそれなりの年齢とかがで、になったら、せめてですね。だから、そこですね。そういうこう、ちゃんと検査する。ちゃんと把握する。自分の正しい現在地を把握する。現在状態を把握するっていうことが、その変化する。要は観察するっていうことが、変化とか成長とか進化を作るにあたって絶対必須。それがないと、ただ行動しても、闇雲に行動してもって検証できないですよね。
いや、本当におっしゃる通りで、またちょっと今回の回も、私ちょっと健康診断行こうって思いました、まず。
そうです。ぜひぜひ行ってください。もう本当に家族のためにもね。
本当ですね。
本当に。
あと、ノードックですね、おすすめ、ノードック。
おすすめ。まあ、その毎年しなくてもいいかもしれないけど、なんか何年かに1回はなんかやっていただきたいですね。特に50代過ぎてからとか、もう本当に堅実にこう老化が始まってますのでね。恐ろしいと思いました。
ということで、お時間になりましたので、今日はこの辺りで、締めたいと思います。かおみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。